お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書6章5節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書6章の学びをしていますが、イスラエルの国としての2つ目の罪は5節に書かれています。6章の5節、彼らは十弦の琴の音に合わせて即興の歌を作り、ダビデのように新しい楽器を考え出す。当時彼らは多くの新しい歌を考え出しました。現代のさまざまなジャンルの音楽は新しいものだと思っておられるかもしれませんが、イスラエルは当時そのようなものを持っていました。私たちは音楽を持って神様を賛美することもできますが、また同時に音楽を持って悪魔を礼拝し、人々の魂を汚し、国を滅ぼすこともできます。どうでしょうか？あなたは今、どのような種類の音楽を聴いておられるでしょうか？彼らは十弦の琴の音に合わせて即興の歌を作り、ダビデのように新しい楽器を考え出すと書かれています。しかしこの当時の音楽は、もはやダビデの時代のように使われてはいませんでした。ダビデは音楽で神様を賛美し、神様にご栄光を期する天才でした。イスラエルにはアモスの時代にも天才たちはいましたが、彼らは神様を賛美したり、神様にご栄光を期するために音楽を書いてはいませんでした。それどころか、人々を神様から、そして神様に対する礼拝から遠ざけるような種類の音楽だったのです。さて、イスラエルの国としての三つ目の罪です。アモス書六章の六節。彼らは鉢から酒を飲み、最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まない。彼らは鉢から酒を飲みと書かれています。小さなグラスからではなく、鉢で酒を飲んだのです。彼らはまさにアルコールの奴隷でした。最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まないと書かれています。この当時、脇の下にある種の香油を塗るということにとても多くの注意が向けられていました。このような流行自体には問題はないと思います。なぜなら、それは現代であっても、テレビでいつも新しいデオドラントのコマーシャルが流れているからです。脇の下の匂いを消す香油を使うことが、イスラエルではとても重要でしたが、その一方、酔っ払うことが国を滅ぼしていました。アルコールの害についてマギー博士は次のように述べています。他の罪と並んで、酔っ払うことが今日、私たちの国を滅ぼしつつあります。そして私たちはこのことをうまくやりおおせることはできないのです。アメリカには驚くべき数のアルコール中毒患者がいます。そしてもっともっと多くの人たちの生活がアルコール中毒に直接影響を受けているのです。車の死亡事故の大半はアルコールが原因です。この国ではベトナムで殺された人たちよりも多くの人たちが車の事故で亡くなっていますが、そのことについて反対している人は一人もいません。若者たちの飲酒についてこの問題を心配していると言って何年か前に蒸留酒製造所の一つがコマーシャルを流したのにはびっくりしました。 その中で彼らは次のようなメッセージを流していました。ティーンエイジャーは特にグループの中にいると、しばしば一人ではしないようなことをする誘惑に駆られます。例えば飲んではいけないときに酒を飲むことがその一つです。皆さんもこの問題について心配しておられると私たちは確信しています。アルコール飲料の製造会社があなたに自分たちが心配しているのだからあなた方も心配すべきだと言っているのです。それではなぜ彼らはその心配の種を作るのをやめないのでしょうか。彼らのコマーシャルは次のように続きます。もしあなたが子供たちに酒を飲むことについて長年にわたって健康で成熟した考えを示してこられたのなら、そんなに心配することはありませんよ。酒を飲むことについての健康で成熟した考えとは一体どんな考えなのでしょうか。酒を飲むことは酒を飲むことではないでしょうか。一つ言えることは、彼らは確かに酒を飲むことを禁止するコマーシャルは流していたのではないということです。日本でもビールのコマーシャルが大々的に放映されていますが、最近では若い人たちのアルコール中毒患者が増えています。ですから私たちはもっとアルコールの害というものを強調しなければならないと思います。マギー博士はさらにある一つの詩を紹介しています。タイトルは誰にも関係ない。私が何を飲もうと誰にも関係ない。隣人が何と思うと、いくつの法律が作られようと、私は気にしない。世界に向かって、私は自分の酒を飲むと宣言する。拘束することのできない一人の人間の自由だ。私が酒を飲む権利は邪魔されない。そう言って彼は、法律や人に構わず飲んだ。そして自分の古い鉄の缶、つまり車に乗った。アクセルを踏んで出発した。そのまま公道をあちらこちらと走ったのだ。80キロでカーブを曲がった。ぼんやりした目で酔っ払いの笑みを浮かべて。しばらくして車を追い越そうとして間もなくのこと。衝突、叫び、そしてガラスの割れる音。相手の車はひっくり返った。一番近くの町から3キロ以上も離れている。相手の運転手は大丈夫だったが、彼の妻が車の間に挟まれてしまった。彼にはあの飲んだくれの助けが必要だった。その飲んだくれは泣きじゃくり、呆然と道端に座っていた。そして叫びを聞き、炎が上がるのを見た。でも命を救うのにはもう遅かった。車は燃え上がり、お母さんは死んだ。夫は嘆き、赤ん坊は泣いた。酔っ払いは脇に座って、まだ何か考えていた。自分たちが何を飲もうと、誰にも関係はないと。肉欲の罪、つまり不法なセックスと退職、野蛮な音楽、そして酔っ払うことが偉大な国々を没落させた三つの罪です。私たちの国は例外である、などと信じることはできません。私たちの国、アメリカで起こっていることは、どんな人の心を痛めるのにも十分です。それでも私たちは、今は私たちは文化的になったのだ、とか、今は私たちには新しい道徳があるのだ、とか、今は私たちは成長して、古い正教徒的なバカバカしい考えを片付けたのだ、とか言って、うまく言い逃れようとします。 ついでながら、聖教徒たちとピルグリムたちは、偉大な国を創設しました。私たち洗練され、人当たりの良い者たちは、その偉大な国を保つことができるのでしょうか。それとも、失いつつあるのでしょうか。このアモスのメッセージは、彼の時代に成就しました。その予言の通り、北王国は滅ぼされ、捕囚に連れて行かれました。これらの三つの罪が北王国を陥落させたのです。四節には退職と不法なセックス、五節には野蛮な音楽、そして六節には酔っ払うことが書かれていました。よく耳にすることですが、ワインと女性と歌。とても多くの人たちが、それこそまさに人生だと思っています。実際はそれはまさに人生なのではなく、それは死なのです。それはまさに、食べて飲んで楽しく過ごそうじゃないか。どうせ明日は死ぬのだからという刹那的な快楽の哲学です。あるいは、できる間に素晴らしいものを摘み取れという貪欲の哲学です。摘み取ることのできなくなる日が来るのです。言い換えれば、あらゆることをして自分を満足させようという考えです。でもそのような生き方を続けた人の行き着くところは、結局、離婚、家庭の崩壊、虚しい死、そして国の滅亡です。このすべてのことは、人間の心がどのように貪欲なものであるかを明らかにしています。私たち人間は、世界全体を心の中に取り入れることもできますが、それでも人間の心は満足しません。あなたを創造した神様だけが、あなたの心の中の空洞を埋めることがおできになるのです。イスラエルは以上のような罪を犯し続け、神様の裁きによって国が滅ぼうとしていました。アモス書6章の7節。それゆえ今、彼らは最初の囚われ人として引いて行かれる。身を伸ばしている者どもの宴会は取り除かれる。ここにはそれゆえと書かれています。ある牧師は、それゆえという言葉が聖書の中に出てきたときには、そこに何があるのかよく調べてみた方が良いと言っていました。ここではこれら三つの大きな罪のせいで、北王国は最初に捕囚に行くことになるという、この接続詩へとつながります。彼らはそちらの方向に動いていました。それもとても早く動いていたのです。彼らは自分たちがそうなると本当に信じられないほどに捕囚に近づいていました。アモス書六章の八節。神である主はご自分にかけて誓われる。万軍の神、主の御告げ。私はヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎む。私はこの町とその中のすべてのものを引き渡す。彼らの宮殿は堕落の場所であり、そこは貧しい人々から略奪した者たちが満ちている倉庫でした。神様はこのすべてを忌み嫌われました。もしあなたが現代の新しい道徳の哲学、不法なセックス、退職、音楽を堕落させること、そして酔っ払うことに対する神様の態度を知りたいのなら、神様はここでとてもはっきりと示しておられます。神様はそれらのものを憎むと言われます。罪の結果、イスラエルは神様を認めない不信心の国になってしまいました。これらの罪があなたを神様から遠ざけるものなのです。六章の九節。一つの家に十人残っても、その者たちも死ぬ。一部の学者は、これは例えば、しばしば戦争の後に続く、来たるべき破壊的な疫病のことを指していると信じています。六章の十節。 親戚のもので、これを焼く者が家から死体を持ち出すためにこれを取り上げ、その家の奥にいる者に向かって言う。あなたのところにまだいるか。彼は言う。誰もいない。また言う。口をつぐめ、主の名を口にするな。これは不思議な言葉です。アメリカの聖書学者、チャールズ・エル・ファインバーグ博士は、彼の著書、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書の中で、次のようなコメントを書いています。どれほど疫病が蔓延していたかは、私たちのために十節に書かれている。埋葬の義務のあった近親者が、燃やすために遺体を家から運び出すために来ると、その人物は、そこに前に住んでいた十人のうちの一人しか残っていないことに気づく。そして最後の生存者は、家の一番奥まったところにビクビクして隠れており、自分が疫病で死んで運び出されるのを待っていた。創世記三章の十九節の言葉によれば、埋葬が遺体を処分するのに容認された方法だった。創世記三章の十九節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。このことの中に、新約聖書の体の教理が一致する。その結果、仮想は間違っているとされ、承認されなかった。アモス書二章の一節。主はこうおせられる。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。しかし神の裁きが神の民に下るとき、あまりにも多くの死者が出て、彼らは遺体を埋めることなく燃やすことになる。ここでの場合と、第一サムエル記三十一章の十二節は例外である。そこにはこのように書かれている。勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行って、サウルの死体と、その息子たちの死体とを、ベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んで、そこで焼いた。ここでは、疫病の感染を防ぐために火葬に頼っている。第一サムエル記では、サウルと彼の息子たちの遺体に、ペリシテ人たちによって、さらなる恥辱が与えられることを未然に防ぐために火葬が行われた。他に生きているものがあるかと聞かれたとき、その家に残っていた住人は他にはいないという。彼は即座に家の他の者たちの死を宣言するとき、あるいは自分が死から救われたことで神を賛美するときに恐れのために沈黙を守れ、主の皆を口にしてはならないと命じられる。刑罰は彼らすべてのうちに恐れと絶望を生じさせ、主の皆はこのような時の彼らの唯一の隠れ場でなければならないのに、さらなる怒りが自分たちの上に来るのではないかと恐れて、彼らは主の皆を口にすることさえやめるのである。アモス書六章の十一節。まことに見よ、主は命じる。大きな家を打ち砕き、小さな家を粉々にせよ。身分の高い者も低い者も、偉大な者もつまらない者も、アッシリアに捕囚に行くことになっていました。十二節。馬は岩の上を走るだろうか。人は牛で海を耕すだろうか。あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦いよもぎに変えた。馬は岩の上を走るだろうかと書かれています。もしあなたが一度でも岩のゴツゴツしたような荒れた地方で馬に乗ったことがあるなら、馬がそのようなところでは滑って転んでしまうことを知っておられると思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若い時私は国防軍の騎兵隊に属していました。私たちは巡回の任務で外に出ていました。私は背の高い赤毛の馬に乗っていました。私が巡回したのはテネシュー州中部のとても岩の多い場所でした。 そこで私の馬が滑って、私の片方の足の上に倒れました。その結果、私は巡回の任務から外され、家に帰されました。なぜなら、彼らは私に時間を浪費して欲しくなかったからです。その事故のおかげで、重労働をそれほどしなくて済み、率直に言って、私はいつでもあの赤毛の馬に感謝しています。人は牛で海を耕すだろうかとありますが、人は海の中で牛を使うことはできません。あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦いよもぎに変えたと書かれています。イスラエルは義とは反対のことをしていました。アモスは彼らに、あなた方は愚かなことをしたと言っています。それはまさに彼らが岩だらけの地帯を馬に乗って転び、海の中に牛を連れて行ったような愚かな行為だったのです。アモス書六章の13節。あなた方はロ・ダバルを呼び、私たちは自分たちの力でカルナイムを取ったではないかという。英語訳は、あなた方は無を喜び、私たちは自分たちの力で角を取ったではないかという、と訳されています。聖書の中では、角とは力の象徴です。ですからこれはおそらく、イスラエルが頼みとしていたヤロブアム二世の軍隊の力を指しているのだと思います。アモス書六章の14節。まことにイスラエルの家よ、今、私は一つの民を起こして、あなた方を責める。万軍の神、主の御告げ。彼らはレボ・ハマテから、アラバの川筋まで、あなた方を虐げる。彼らはレボ・ハマテから、あなた方を虐げる。とありますが、つまり、ハマテは、シリアの主要な都市でしたから、ずっと北のアッシリアの方からということです。アラバの川筋までと書かれていますが、アラバはヨルダン川の反対側にある川で、視界に流れ込んでいました。神様は、あなた方の地の全領域にわたって、この敵が北から南下してくると言っておられるのです。その敵は、シリアのベン・ハダデではなく、この人々を捕囚に連れて行くアッシリアの王だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、国としての三つの罪というテーマで、アモス書六章五節から十四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。